FM
折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねてぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。9月に入ると少しは涼しくなるのかなと思いましたが、やっぱり暑い日が続きます。それでもまあこれから秋が近づいてくるのは間違いないことで、私はこの四季の中で一番秋という季節が好きなんですけれど、この季節にはどんなしきたりやら行事が伝わってるのかな、暦の話と合わせて郷土資料館の西尾さんにお話をお伺いしたいなと思ってやってまいりました。西尾さん、こんにちは。
こんにちは。
前に一遍この暦の話、詳しくお話聞いたことあるんですけれど、はい、今日改めてそんなこともお聞きしたいですが、はい、9月というのは違う呼び方がいろいろあります。
そうですね。はい。はい、まあ、一番ポピュラーなものでは長月。
長月、
はい、長い短いの長いに月、はい、まあ、そのまんまなんですけども。
これはなんでですか。
はい、まあ、ちょうどですね、秋の鶴瓶落としといいますか、夕日がねキュッと下がってすぐ暗く、だんだん夏に比べたら日が落ちるのが早くなってきまして、で夜がこう長くなったなという、まあ、感触っていうかね、感覚的なものもありますので、
はいはいはい、
夜長月、夜が長い月というふうに。
なるほど。
はい、だから9月この後秋分がありますけれども、
は
い、それに向かって、うん、まあ、だんだん夜が長くなっていきますので、
はい、
まあ、夏に比べたら印象的に夜が長いなときっと思うんやと思うんですね。
なるほど。夜長月ですな。
はい、
あ、それを長月と縮めて呼ぶこともあるという、
は
い、なるほど。
でもう一つはここのとこ台風がね、はい、天気予報でもいやいや言うとりますけれども、
今日また怪しいです、
はいはいはい、でそうしますと秋雨前線も含めてですね、うん、ちょうどこの時期ちょっと長雨であったり弱雨であったり、うん、しますので、長雨月、雨が
長雨月、
はい、っていう言い方もあります。
何しろ長がつくわけです、はい、夜長月であったり長雨月であったり、はい、いずれにしても長月と呼ばれるわけですね。
そうですね。
あ、そうか、そういう呼び方がある、はい、さてその9月どんな行事があるのかということは後ほどいっぱいお伺いしたいと思います、
はい、
以前にお伺いしたこの暦の話をね、はい、ちょっとおさらいせなあかんかなと思います。
そうですね、
はいはい
はい、ではですね、うん、暦には何種類かありますと、
ありましたね、
お話しました、はいはい、とりあえず大きなもので3つお話をします。3つありますと、
はいはい
はい、今現在私たちがお店でカレンダーを買うと、うん、はい、それはいわゆる新暦と通称呼ばれている西洋から伝わった、ものですね、
はい、
太陽太陽を使った太陽暦、
これは太陽暦だ、
はい、
ね、
なりますね、
はいはい、新暦、
はい、で江戸時代の終わりまで、まあ、明治の初めまでですね、うん、使われていた通称、私たちは今現在旧暦と呼んでおりますけれども、
はいはいはい、
太陰太陽暦、お月様、太陰というのはお月様ですね、
はいはい、
で太陽とお月さんの巡りと日さんの巡りを組み合わせて、作っている暦っていうのが江戸時代、明治の初めまで使われている
日本の暦だけ、
ね、はいはい、
旧暦と呼ばれる、
はい
はい、
でこの新暦と旧暦が大体明治の8年とかに変わるんですけども、うん、その時におおむね1月ぐらい、大体1ヶ月ぐらいずれがあります、
は
い、はい、で太陽暦っていうのは日の巡りなので、はい、日付があまりうろうろしないんですが、お月様との組み合わせになります と、
はい、
今太陽暦っていうのは1月が30日もしくは31日ですが、
はいはいはい、
お月様は29日か が 29.5 なんですね、細かく言うと。はい、それで月を重ねていくと、うん、
ずれが出てきますね。
年間に12、3日のずれが出てしまうんですね。
出てきますね。
で、4年ぐらいまとめて一月分がなりますので、はい、今言うあの私たちの新暦ではうるうの日1日ですけれども、うん、あのかつての太陰太陽暦旧暦ではうるう月ということで一月、そこであのずれてきたやつをまとめて一月分っていうのがあるんですね。
なるほど、
はい、ですからあの計算がややこしい。
ややこしいですな。
あのいわゆる暦をですね、はい、カレンダーではなくてあの暦を買わないと日にちがわからない。
な
るほど、はい、でそれで、太陽暦新暦との計算がややこしいもんですから、はい、そこで明治の祖が考えたのが、はい、一月遅れという
月遅れ、はいはい、
ちょうどあの暦がね始めた頃が一月遅れずれてましたので月遅れという暦を、これは非常に便宜的に、まあ今でいう便利ツールになってるんですけども、ということで、日本 の、 あの現代の私たちは新暦と旧暦と一月遅れを使い分けている
。なるほど、ね、なんでせえけどそういう旧暦を、はいはい、新暦が始まってんのに、うん、旧暦をなんでそんな大事にするんでしょうね。
そうですね、やっぱりね1年の巡り、うん、まあ、日本の文化って通常あのお米の実り1年の実りでもって基本と言われますね、う
ん、
1年の年の字も今の年ではなくて、うん、乃木辺に念じるの実るっていう字で1年というふうに表記していた時もありますから、
そうですか、
はい、だからそれを基本で考えた時にですね、はい、あのずっとその稲 の、 あの実りの順番、
はい、
もみをまいて苗が出て田植えして、はい、であの草取りをしていって穂が出て花が咲いて実になってって刈り取りしてって1年のこのサイクル、日本の四季のサイクルになってるもんですから、
はいはいはい、
でそれを大事にしていくとずっと生産っていうのは続いていきます。
そうです、
ね、ですからあの文化も続いていってるんですね。
ははは、
だから豊かな暮らしの中の、まあ、年中行事っていうのは、はい、毎年同じ時期に繰り返されるというのが年中行事ですの で、
です、ね、これが文化ですから、
はい、ですから少々暦が変わってでもですね、はい、生活サイクルっていうのはいきなり暦に合わせてはいそうですかとは全部が変わりきらなかったんです ね、
ね、
だからそれをでも新しい暦を使わないといけない、うん、お上のおっしゃることですから、うん、それに合わさないといけないので、そこでどうしようかと考えて編み出した便利ツールが月遅れやったわけです。
まあ暦を世界的な、はい、国際的にこう統一されたものに合わせていこうとする、これはまあ一つ大事なこと、
はいはい、
まあ、それはそれで新暦ができたわけだけど、はい、その日本人特有のお米を中心に、はい、お米の生育とか収穫とかを中心にした暦、
はい、
これは旧暦としてあって、はい、これもやっぱり大事なことやと、
はい、
でその古い暦に旧暦に、はい、相対と言いますかね、その順番であったいろんな行事とか、はい、しきたりとかというものもあって、はいはい、これは大事なもんやから続けていこうと、はい、いうことでこの旧暦も、
はい、
なくさずに、
なくさず
忘れんようにされてるわけですね。
そうですね。
ああ、そうか。そうしたら、はい、今我々がこう年中行事としてまあ薄れてはいきながら、
はい、
やっぱり大事にせないかんなと言ってることも、
はいはい、
旧暦の部分であったり、はいはい、あるいは新しい暦になってから考えられたものもあったりしてご邪魔ぜになってるわけですね。
そうですね、だから暦 の、 暦の上ではって言ってどの暦ですかって言って
ほんまほん、
はいはい、
まあそういうことでちょっとまあ暦のお勉強のおさらいをさせていただきましたけれど、はい、まあさてその話にも出ました嵐、
はい、
これは210日とか220日とかいうことで、はい、我々言い伝えられてきて、まあ、覚えても、はい、これはやっぱり嵐の予想と言いますか予報と言いますかそういうことなんでしょ。
そうですね、これはね220日のその位置で換算するその起点がですね、はい、立春なんですね。
立春から、
はい、春2月の立春から数えて210日なので、はい、大体9月の1日頃、はい、で220日になりますと、うん、9月の10日頃
危ない頃になりました、
はい、
やっぱりその通りですね。だけど
そうなんですね、やっぱり時期的にこの最近気象異常気象ですからね、まあそう素直にはいきませんけれども、やっぱりこの時期っていうのは多くて、で台風とか、うん、まあで 長雨とかでやっぱりこの災害が起きることが多いですから、ちょうどそれを気をつけろ。でなぜ気をつけるかと言いますと、稲の花がね咲く頃なんですよ。でこうあの昼間はあのこう花が開いてます、穂が出てますの で、 でそこあのめしべが出てますから、そこにうまく受粉しないとお米が実が入らないわけです。そこで長雨だったり強い風が吹いてしまいますと、やっぱうまく受粉ができないのでお米の実りが悪くなる。でだからこの時期は気をつけないといけないという、まあ、言ってみたらあのこう注意事項といいますか、
なるほど、
いう形で210日220日っていうね、やっぱりその
これは旧暦新暦どちらになるんですか？
これは太陰太陽暦のその太陽の方、旧暦のお日様の巡りに合わせた考えなんですね。
次にお伺いしたいのは、はい、今日のことなんですが、はいはい、まあなんか暦にちょっと見たんですけれど、はい、白露と書いてあったんですが、はい、これは今日に限って白露と言われるわけでしょ？
そうですね、うん、はい、これもあの旧暦には基づいてるんですが、もう今の日付的には新暦に移行させていますので、はいはい、あの9月8日ですね。
あ、そうですか。
であの季節を分ける、
どんな日なんですか白露っていうの、はい、
あの漢字で書きましたら白い梅雨と書きます。
白い梅雨、はい、
あの梅雨ですね、まさにあの梅雨が降りる頃ですね。あ、はい、だから暑い暑いあの夏のねもう気温の下がらない夜から少し朝あの、玄関を開けるとですね、うんうん、涼しいなと一瞬こうふっと涼しさを感じるなると、はい、夜が冷えてきますので、するとあの梅雨がつきます。
なるほど、
はい、でそれを、うんうん、あの風情よく言ったのが白露ですね。
かっこいいですね、はい、白露なんて言ったらものすごいかっこいい、
かっこいい
白い梅雨が草木に、はい、あるいは葉っぱの花ぞに、はい、まあ、宿る頃、
はい、
ということで白露、
はい、そうですね。この時期あの夜の間でしたらあの洗濯物も汚し出したまんまっていうのも OK ですけど、うんうん、この時期になりますと梅雨が降りますから洗濯も湿りますので、はい、気をつけくださいという。
いや、そういう時期のことを、はい、そういう時期に来る日のことを、はい、白露なんて、はい、なんともこう日本的やなと思うんです。
そうですね。
ついでにまあ、はい、ちょっとその日本的な趣のある言葉でね、
はいはい、
雪がいの空っていうのをね、はい、なんかで見たことがあるんですが、はい、ちょっとこれ新聞やったか何かちょっと思い出さないですけど、はい、雪がいの空っていうのがあって、なんともこれ日本の言葉やなと思ったんですが、はい、意味を調べたら入道雲とイワシ雲が同時に見えるような空のことやと。これ今まさにそうですよね。
そうですね、あの2つの、はい、雲の高さが違いますね。イワシ雲っていうのは高いところにできる上層の雲なので、入道雲っていうのはあの低いところから上へ高く上がっていく雲ですから、あの雲の高さが違うんですね。
夏の雲と秋の雲でしょ、
はい、空気がちょうどそこで夏の空気と秋の空気の冷気とが入れ替わってくる、うん、そのせめぎ合いのところで2種類の雲が、
ね、僕が秋が好きな理由の一つは空の雲の形が綺麗と思うのがあの理由なんですけどね、まさにそのことをこの表現しているなと思うんですが、去りゆく夏の雲、入道雲と、はい、秋のこのイワシ雲やらサバ雲やらっていうのがこうさーっと出てくるのが、はい、まあ高さが違うんで本当は全然違うところにあるんでしょうけど下から見ると一緒に見えるという、はい、
そうです、
ね、なんとも言えん不思議な景色なんですまあそれを日本人はちゃんとこう言葉として雪合いの空なんていきなり言い方をしてるなと思うんですけどね。まあ、こういうこともこう歴史というよりもこう日本人の心 の、 あの営みといいますか、そういうこととして受け止めたらとても嬉しいですね。
そうですね、はい、やっぱり暦というのはもともとはあの気象とか、まあ要するに観察することによって編み出されている自然の法則をきちんと観察をして、でそれのこうなんて言いますかリズムというか、
そうですね、
そうしたものを元にして考え出されているものですから、あのお天気を測るっていうのはまさに観察するということですから、
そうですね、でそれは非常に厳しいことなんですよね、はいはい、生活にとって。
そうなんですね。
それをみやびな言葉で表現するというところはまだ何とも言えん、
はい、
とこです
な。とこですね、はい、
さて、節目という意味の節句というのがありますが、はいはい、 この節句、この時期の節句はどんな節句があるんでしょうか。
はい、9月ですので、はい、重陽の節句。
重陽、どんな字書きます、
はい、重ねるに太陽の陽の字、
はあ、重ねる太陽、はい、どういう意味でしょうね、はい、
これはね9月9日のことなんですが、
あ、明日ですな、
はいはい、中国から伝えられました暦の考え方、数字の考え方として、はい、数字には陰と陽があります、はいはい、いわゆる奇数と偶数なんですね、
はい、
で、陰の字が偶数になります、
はいはい、
で陽の字が奇数になります。
は
で9なんか素数ですから1桁の数字、うん、
はいはいはい、
で9というのは最大ですね。
なるほど、
まあ、0は別としまして、そうそうそう、9が最大になりますから、はい、一番陽の数字の大きいものが9月9日で重なっているので重陽の節句です。
これええことなんです。
はい、そうですね、縁起の良いという意味ですね。
なるほどね、はい、まあ、節句といえば、はい、まあ、端午の節句、
はい、
まあ、あるいはおひな祭りというようなことを考えますけれど、はいはいはい、9月のこの重陽の節句というのはどういう意味と、あるいは催しがあるんでしょうね、は
い、そうですね、暦のお話をした時に、うん、節句という字をどう書きますかっていう話をちょっとしたことがあると思います、
はいはいはい、
なんか区切りなので、
はい、
節の区切りの句ですね、
はいは
い
は
い、っていう書き方と、はい、節に備えるの句っていうのがあったと思うんですが、
なるほどな、はい、
まあ、今パソコンとかで普通に変換をしますと、区切りの句の方が多いんですけれども、うん、はいはい、私たちみたいに民族とかそういう文化的なことをやってる人間っていうのは節句は必ずさ備える方を書くんですね。
はあ、
でなぜ備えるかというと、季節の区切りの時の行事に行う祭りなので、祭りには備え物をしますから、ので節句は節の備えるという文字を書くんです。
なるほどね、
まさにこの日はお供え物をするんですけれども、まあ、特に、まあ、お供え物、お団子とかね、うん、そういうのも供えるんですが、うん、ちょうど季節的にですね、菊の菊、お花の菊ですね、
はい
はい、が満開になる時期ですから、
そうです、ね、
この菊というのは非常にきつい香りではないんですが、いい香りがいたします。
そうそうそう、ふんわかといい香りがします、
はい、この菊の香りを楽しむ祭りがあります。
へー、菊の香りを楽しむんですか、はい、どんな風にするんでしょうね、
はい、まあ、一番よくされているのは、はい、菊の花びらをですね、はい、取ってですね、お酒に浮かべる菊酒ですね。
ほうほうほう、これはまた風流な、
はいはい、で食用菊なんかもありますので、お浸しの上にこうちょっと花びらを添えてみたりだとか、
で少し見た目にも綺麗、はい、
で花びらを乾燥させたものを枕の中に入れまして、
枕の中へ、
はい、菊の香りを楽しむという。
菊の花びらを乾かして、はい、これは大量に入りますな、
まあ、枕
に
入れて寝たら、
はあ、それでそれを枕に入れて寝ると、
はいはい、
寝る時にいい香りやな、
いい香りする
、はい、で安眠ができるという、
は
い、
菊の香りは心を落ち着かせますので、まさに安眠が、はい、
そうですか、
はい、
そういうのを昔の人はやってた、
楽しんでいたんですね。
重陽の節句、秋の節句ですね、
はい、はい、そうです。
でこの時にはその菊を、まあ、眺めたり、はい、あるいは今のように枕に入れたり、はい、お酒に、はい、浮かしたりというようなことをされる、はい、まあ、菊が中心の節句になるんでしょうか。
そうですね、はい、今西の宮神社さんでもあちこちでもですね、はい、この時期、はい、菊の鑑賞とかの、
はい、
コンクールされたりだとか、喫茶店がありますし、
コンクールがあったりしますね、
はい、最近減りましたけど菊人形ありましたね。
はい、菊人形、はい、はい、
阪神パークもちょっとありましたし、
ありました、ありました
、平パーがやってましたし、
そうです、そうです、
はい、子供の頃よく連れて行かれました。
そうか、そうか、はい、菊人形もそういえば秋の行事の、はい、まあ、代表的なものだった。
春のさつきで秋の菊ですから、
うん、本当ですね、はい、春はさつきの展覧会が、
はいはい、
同じ場所で菊人形やる菊の展覧会をやります、
ね、そうなんですね。
ああそうか、まあ、西宮で菊について一番たくさんそうやって見られるのは西宮神社の菊花店でしょうね、
はい、
まあ、そういう行事が行われる、
はい、
大体この春の節句言いますと、まあ、いろんなお祭り、にぎやかなお祭りがあって、食べ物にもいろいろ特徴がありますね。 秋のこの蝶葉の節句は食べ物はあまりないですか？
あのね、蝶葉の節句は食べるより楽しむ方ですね。
ああ、そうですね。
はい、はい。
なるほど。
はい、ただ、その近いところで、うん、お芋さんとか
が。お芋さんが出ます
ね、はい。ちょうどね、特にあの、里芋の時期なんですね。
はいはいはい。
はい、で、この里芋をお供えするお祭りがあります。
どんなお祭り？
はい。これはね、芋名月というんですが。
芋名月？
はい。いわゆる中秋の名月ですね。
月見ですか？
はい、月見にね、お芋さんが、
は
あ、はい、月見団子も もちろんありますが、
ああ、そうですか、はい、僕は月見といえばすすきを飾るぐらい、
そうです、すすきを花瓶に立てまして、
はい、
まあ、その足元におみなえしか何かを一緒に添えて、
秋の花をちょっと置いて、
秋の花を添えて、うん、でお団子とでお芋さん、里芋の茹でたっていうかふかしたものを、
あ、僕は団子やと思いましたけど団子は違いますか？はい、
ね、地域によっては団子であったり、うんうん、芋であったり、
うん、
でその芋をですね、うん、ちょうど里芋の取れる時期なので、うんうんうん、小芋ですね、
はい、
小芋、小芋、でそれをこう団子のように積み上げて、
うん、はい、そう、あれこう三角形円錐形に積み上げたのは芋なんですか？
はい、芋の場所ところまで、もちろん餅のところもありますけど、
はい、あ、そうか、そしたら逆にお団子とかお餅とかを山のように積むのは、はい、芋の代わりに積んだはんのかもしれませんね。
どっちが先ですかね。
なるほど、まあお月にするときは確かにお団子とか、
はい、
そういう芋を積み上げて、はい、それで飾るものはすすき。
そうですね、この時期やっぱりすすきの方が出ますので、綺麗、ね、に、
またあれ夜のこう景色として、
はい、
澄み切った空にすすきがシュッとこう立っててその上にお月さんがあるっていうのは、これももう何とも言えん風情、はい、
もう定番中の定番で、ね、回るお月さんの中でうさぎが餅ついてるという、ね、はい、ステレオタイプと言われてもやはり浮かんでくる絵柄になりますね。
今こうテレビを見る時間の方が長くなってるかもしれませんが、はい、やはりこの中秋の名月の日には、はい、ちょっと窓を開けてお月さんを見眺めるっていうのはもう大事なことやないかな。そのすすきの話ですけど、
はい、
これすすきっていうのはまあ景色の一つで大事ですけども、春の七草に対して秋の七草というのもあって、すすきが主役ということを聞いたことがあるんですが、それはほんまですか？
そうですね、実はすすきではなくて雄花という名前なんですね。
雄花と
呼ぶ、はい、花というのが、まあ、古い呼び名なんですけども。
そうなんですか、
はい、で秋の七草っていうのもありまして、う
ん、何があります、はい、秋の七草、はい、
まず萩ですね、萩の花、
萩の花、
はい、で桔梗ですね、
桔梗、はい、はい、
でくず、だからこれ根っこを粉にしたらいわゆるくず餅のくずなんですけども、はいはいはい、小さい紫色の花が咲きます。
あ、そうですか、
はい、で藤バカマ、
はい
はい、おみなえし、で雄花、これはまあススキですね、うん、でなでしこ、春の七草というのはちょうどお正月明けのですね、
はい、
七草がゆにもするものですから、
そうそうそうそう、
ちょうど調子よく名前もありますので、セリ、はい、夏なってて言いますね、
言いますね、
スーパーでもう秋の七草のかゆ用にっていうことで過去で持って
セットに
して、セットにして売ってるんですけど、はいはい、秋の七草のセットって見たことないんですけど。
いや、ほんまに、
はい、
それと今聞いた草花たちは、
はいはい、
あんまり食べられへんもんばっかりちゃいます。クズ以外は、
はい、クズもだいぶ加工せず食べられますよね。
そうですね、
はい、
そうすると春は食べる、まあ春と言いますか、お正月に七草を食べるのは本当に食べる、はいはい、
薬になる
ですね、あ、薬になるものばっかり、はい、秋はこれ眺めて楽しむ、は
い、なんか自然の柔らかな花、この時期の花っていう取り合わせやと思います。
そうですか、
はい、
いや、秋の七草は食べたらあかん
ねんな。誰か花束作ってくれたらよう分かるんですけど。
そんな花束見たことない
です、ね、だって花屋さんにも売ってるとしたら、
はい、
そうですね、萩か桔梗か、まあ、すすきがね、うん、ちょっと生け花で使われるので、ね、花屋さんの店先にありますけど、すね、それ以外ではあまり見かけない、
そうですね、
はい、花ですね、地味な、うん、割と渋い花たちが多いですから、
うん、春の七草はそれでもまあまあそうやって売ってくださったりしてるし、昔を懐かしむ人が集めて食べたりもしますけど、はい、秋の七草については あんまりこう意識されなくなってきてるんですね。もう実物がない時代になってきて、
はい、こういったこう暮らしの豊かさっていうのをもうちょっとね、あのお年召した方にお聞きしときゃよかったかなというふうに、
ね、さあ月見に移りますが、十五夜というのはどういう意味でつけられた名なんでしょうね、
はい、まあ、これはまさにあのいわゆる月退院暦 の、うんうん、あの月の満ち欠けですね、
はい、
8月の15日、
はい
はい、のこの十五夜のことを指すんですけれども、8月
15日なんですな、はい、
7、8、9が旧暦のいわゆる秋になりますから、
そうか、
はい、でその3ヶ月の秋の真ん中の月の、うんうん、名月なので中秋の名月、
あ、8月の15日が、はいはい、秋の真ん中やと、
はい、
でそれが新暦になったら、はい、今自分になる、
そうですね、月遅れになってきますね、大体これぐらい
で、月遅れです、まあ、はい、まさに
まさに、
まあ十五夜だからといってあのお祭りがあるなんていうことも少ないですけど、まあ西宮でしたら西宮神社さん9月の13日に本殿で舞楽をお見せしようというようなね、はい、お祭りが行われるようですけど、これはまあ無料で拝見できるようですから、夕方6時頃でしょうかね、西宮神社の本殿の前に行かれたら、西宮市全体としての十五夜さん、お祭りが見られるんじゃないかなと思います。あんまり他では大げさなこうお祭りはないですね、
十五夜はね。あの、まあ、西宮でも、うん、あの9月22、3日あたりに、はい、古式岩神社とかのお祭りが始まります。はいはい、なんせ、はいはい、あの秋祭りがこれから控えておりますので。
だんじりです
ね。はい。ちょっとこう、緩やかに夏の疲れを癒す頃かもしれないですね。
うんうん、なるほどね。もう一つ9月で我々に関係の深いのが、うん、敬老の日なんですけど、これは歴史としてはそう古くはないんでしょう、は
い、もうあのいわゆる第二次世界大戦後に作られたものですし、うんうん、昔はあのそのままストレートに年寄りの日って言われ
て、そうですか、年寄りの日やったんです、
はい、それはねあんまりやということで、であの敬老の日という形で9月15日やったんですが、これもあの祝日法が変わりましたので、
はいはい
はい、第3月曜日、日曜日かな、うんうん、月曜日が、はい、それになってしまいましたん で、ね、日付の意味っていうのがちょっと分かりづらく、
まあまあ少女が当たり前のようになってきましたけれども、はい、やはりそのこと自身は嬉しいことですので、まあ、お祝いをあちこちでされる、
はい、
街中でもよくされるというようなことになっております。 そうですね、はい、それぞれにお楽しみということでしょうね。秋分という言葉がありますが、はいはい、これはどういうことなんでしょう。
これはあの春分に対して秋分ですね、うん、はいはい、秋を分ける、
あ、そうか、
これはあのお日様の動きですね、うん、あのお日様の動き、太陰太陽暦でもその太陽に、うん、基づいて動いていますので、はい、うんうん、なんかちょうどこの辺りで昼と夜の長さがほぼ一緒になる頃、
まあ、
お日様の動きに従って、
これはまあ太陽の方の暦、はい、太陽暦の方になるわけです、は
い。だいぶややこしかった、ややこしくなりましたね。
まああのだけど太陽暦なんか、はい、旧暦なんか新暦なんかなんていうことよりも、はい、やっぱり日本にはそういう新旧両方の暦を用いたいろんな行事があり、はい、しきたりがあり伝統があるということを、はいはい、まあ分かっていた方がいいんやないか。
はい、
思いまして今日は入れ混ぜの話をいろいろさせていただきました、はい、ありがとうございました、
はい、どうもありがとうございました。
今日は郷土資料館の西尾さんに、秋の季節にまつわる暦、そういうお話をしていただきました。とても楽しいお話を聞かせていただきました。ありがとうございました。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。